Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。先週に引き続き、今日もスタジオを飛び出しまして、10月24日の土曜日に近江八幡市内で開催された民族学者小松和彦さんの講演会、民族社会の中の妖怪たち、この模様をお届けしたいと思います。前編後編に分けてお届けしますが、前編では、日本のこう神とか魂っていった、そういったイメージのお話ですね。あと、実は妖怪っていうのは都市文化と農村の文化でそのありようが違うんだっていうお話していただきました。じゃあ実際どのように違うのかっていう話を、この後編では、小松和彦先生に、お伝えいただけたらと思います。それではどうぞ。
妖怪の絵っていつ頃から現れるかというと、12、3世紀ぐらいからの絵巻物なんかに出てきます。土蜘蛛造紙と呼ばれている蜘蛛の化け物の絵巻物があります。源頼光が京都の破れ屋でですね、怪現象に遭うわけですけれども、その正体が蜘蛛だったと。猫のような、タヌキのような、そして体は、蜘蛛なんですね。でそういう妖怪を、土蜘蛛と呼ばれる蜘蛛として表現しているのは、非常に早い時期から言ってみれば妖怪表現が優れている、そういうものを京の都ではもう作ってた千年も昔ぐらいですね。でこれが有名な鬼の絵です。典型的な鬼です。四天童子の鬼ですね。こういうような鬼を退治するというような、絵が出てきます。それはどういう特徴を持っているかというと、人間よりもむしろ妖怪にしていったのは自然なんですね。やっぱりまだ都でも自然が怖いですね。自然が怖い、自然の恐怖を、災害を起こしたりですね、病気を起こしたり、そういうなんか自然的なものを表現しようとしてきたんですけども、だんだんとそれが道具に変わってきます。それは人間が道具に囲まれるようになる、で道具も妖怪になるような時代がやってきます。これがつくも神と呼ばれるものです。つくも神って言葉はですね、本当に10年前は研究者の一部しか知らなかった言葉ですが、最近急速に道具の妖怪が人気を集めております。つくも神という言葉を知っている人は増えましたね。聞いたことある人、皆さん、おお、すごいな、やっぱり、知ってますよね。学者がどんなに頑張っても全然浸透しないんですけれども、漫画家や作家が取り上げてくれるとあっという間に広まっちゃう。なんか嘆いているわけですけれども、つくも神というのはですね、今日では一般には古い道具の妖怪と理解されております道具です。正確にはつくもという言葉は99という意味です。つくもさんという名前の人、聞いたことありませんか。でそれはよく言われる100歳に1歳足りないつくも神と言われます。99という意味です。つくも神の神は髪の毛のことでした。老人のことだったんですね。100歳に足りないで老人のことを言ってたんですけども、いつの間にかそれが神様に変わっていったんです。で、それがですね、かなり早い時期から日本では、道具が妖怪化しております。道具に目鼻がつく、 道具それ自体の体が変化する。これが角だらいという、角だらいというのなんて言うかな、たらいがありまして、お水を入れるです、ね、で運ぶために取っ手がついてるんですね。2人で運ぶんです。こう4つの角を持って、それをこう立てたんで、それに目羽をつけた。こちらは五徳と呼ばれるもので、これひっくり返ってるんですけども、昔、なんちゅうんですかね、やかんなんかを沸かすときに3本足4本足とかでやかんを支えたり、火鉢なんかに入れて足があったんですね。それを逆さまになってます。でもこれ逆さまにするとやかんなんかをのっけたりすることができるものになる、五徳と呼ばれるもの。これ道具です。道具に目鼻をつける、手足をつけたりする。そうすると化け物になるんですね。この道具が妖怪になるというのは決定的なんですね。なぜかというと、人間は道具をどんどんどんどん作ってきます。だから道具を作れば作るほど妖怪が増えてきます、ね、妖怪になる可能性が。だから皆さん方、さっき言った妖怪ウォッチとかそういうようなものを見ていると、人間が作ったものを次から次に妖怪にすることができるんですね。でもこのような鬼はもう定型化されてました。そうすると、鬼という言葉で表現するものは、私の魂魄が鬼になりました、皆さんの魂が鬼になりましたね、動物の魂が鬼になりました、全部このような形で表現されたらですね、もう単純すぎちゃってつまんないんですね。多様でなくなります。いわば確立化していきます。でそれでこう、つまらなくなってしまうところを、道具の妖怪が出てきたことによっていろんな妖怪を作ることができるようになると。これはおそらくは画期的な日本人の発明だったと思うんですね。あまりそういうものが他の国々では見出されません。人に恨みを持ってるとか、誰かに何かあって悪い邪悪な気持ちを、たたり心というんでしょうか、思ってたものが手足がついて動き出して、本当は鬼になって、みんな同じような姿形になるんだろうと思うんですけれども、やめたんですね、絵師たちは。日本人は、いや途中の方が面白いじゃない、姿形、あこれはことだ、これは琵琶だって言ってる方が面白い、ね、あこれはなんだ、あれはなんだ。だからもう日本人の一つのある妖怪観のこう大きな特徴というか、ターニングポイントはこういう道具を妖怪にできたところじゃないかと思いますね。そして明治になると時計の妖怪も出てきますね。時計の妖怪も出てきます。でこれはキリコ灯籠で、能登半島なんかにあるですね、灯籠ですね。でこうやって道具も入ってくるんですね。あ道具じゃなくて近代的な道具もこう妖怪を作るところに入るので、現代のおそらく妖怪化け物尽くしっていうのはものすごいんだろうと思います。水木さんの絵 でも一つ作れるだろうし、ね、妖怪ウォッチはどんどんどんどん妖怪が増えていってますし、新しい作家たちもどんどんどんどん新しい妖怪を作っておりますので、膨大であります。だいたいこのぐらいでですね、残りの時間を農山村の方の妖怪たちについてお話をしたいと思います。都会の妖怪はどんどん絵になり、どんどん数を増やし、そして楽しむようになりましたですね。子どもたちが暗記するぐらいに名前ができてですね、暗記してきました。じゃあ農山村の子どもたちは、あるいは大人たちはそういう文化を十分享受しただろうかというと、しなかったんです。できませんでした、残念なことに。つい最近、あるいは今でも農山村の妖怪は自然に囲まれています、ね、一歩出れば懐中電灯がなければ歩けないような闇が広がっていますですね、停電になったら歩けないです。そういうところに住んでおりますと、自然はまだ恐怖の対象です。深い闇の奥には 何かがいてもおかしくない、怖いんです。だからどんどん過疎化で人はいなくなって、人がいなくなれば妖怪がいなくなります。だって人間が語ってるわけですから、人間がいなければ妖怪いません。でそういうどんどん少なくなっていってるその部分の妖怪を見ていくと、こう分からないんですよ、これ分かりませんが、きっとあともうどんどんどんどん100年も前200年も前にもっともっと怖い妖怪話が語られては消えていったんだろうと思います。記録されていない。でその多くは自然でした。自然を恐怖の対象にする。で、ですから自然の妖怪が多いんですね。人間とか道具の妖怪は、農山村で語られる妖怪話ので言えばほんのちょっとです。じゃあどんなのが多い、大蛇に襲われたとか、大蛇を退治しました、ね、狐を、ねに騙されました、いや狐を騙し返しました、ね、タヌキに、あるいは雲の妖怪に会いました、あるいは擬人化したものです。これが擬人化された場合もありますけれども、鬼、これ人間の姿形を戻りにした妖怪ですね。天狗さん、天狗も昔は鳥だって言われてるんですけど、だんだんだんだん、ね、山虫の姿を格好した人間に近くなってきますよね。あるいはカッパも初期の頃のカッパってのはカワウソだとか言われて、猿だと言われていたんですけれども、猿の化け物だとか、だんだんカッパの話が広まっていくうちに人間に似てきました。子供ですね、ヤマンバ、山に住んでいるこのヤマンバも蜘蛛の妖怪だとか、いろんなこうか、話があるんですけども、人間の前に現れる時にはおばあさんだったりいたします。古い化け物が出るという屋敷に泊まった人が出会うのが、いろんなものが出てくるんですけども、翌朝調べてみると道具の妖怪だったという話もあるんですけども、案外ですね、あの馬の骨の妖怪だったとか、鳥の頭だったとか、そういうような話の中に一つだけ道具も混じってたというような話が多いんですね。だからどうもつくも神のようなものっていうのはないわけではないけれども、こういう大きな妖怪、農山村の妖怪の中で言えばマイナーなグループだと、こういう話であります。で、話はこうずっと続きますけども、この話自体はですね、ここ読まなくても皆さんに一生懸命昨日夜中までかかって皆さんにお手元に配りましたので、お手元の資料を見ながら、聞いていただきたいと思います。なぜかというと、先ほども言いましたが、農山村は絵がないんです。で、録音をしてなければ、ね、今ここで再現することもできませんですね。唯一こうやって昔話を記録したものの中から探すしか、皆さん方にはお話をお伝えすることはできません。視覚文化に慣れている皆さんには農山村の妖怪たちを紹介するのは難しいんですけれども、こういう形でですね、聞いていただきたいと思います。都会の妖怪は視覚が発達しましたので、みんな姿形が分かってますね。みんな見たら分かるようになっていきます、流布していけば。しかし農山村の妖怪たちは言葉です。だから皆さんが自分の経験の中で想像していく妖怪です。今日これ例えばですね、ヤマンバの話が出てくるとかですね、大蛇の話が出てくるとか言っても、皆さんの頭の中に思い浮かべる大蛇は、もしも機会があってですね、あなたの頭の中に思い浮かんできた大蛇のイメージを即絵にすることができるとしたら、ものすごく多様だと思います。違うんだろうと思うんです ね。みんな想像していただくしかありません。想像しながら話を楽しむしかありません。で、一番いろんな話があるんですけれども、一番こう怖い話というのは結構蛇の話が多いんですね。で、これ古い時代からのものです。先ほども、 ヤマタノオロチの、ね、話が古事記なんかに載っております。あ、頭が8つで体が1つで尾が8つというような話がありますけれども、大蛇というのは蛇ではありません。蛇の妖怪のことです。蛇の妖怪のことです。古タヌキとかいうのも古いタヌキというだけではなくて、化けることができるようなタヌキというニュアンスがあると、そういう、まあ、特別な妖怪化した蛇ということなんですけども、こういう話が非常に多いんですね。こうやって昔話の話はあくまでも昔語りだったんですね。おばあさんが寝るときにとかで、あるいはみんな集まったときに語ってくれる昔語りだったんですけれども、だんだんこう絵本になっていくと同じように音が絵になってきます。こちらは口頭伝承です。絵はありませんね。言葉で伝えられてきた。でここでは自然が怖いものでした。だから農山村の妖怪はネガティブなものです。非常にネガティブなものです。こちらの方は最初はそうだったんだけども、だんだんと楽しむものになってきました。それから道具が増え、何でしょうか、絵が増えてきます。で現代を見るとこう、水川の例が分かるように、口頭伝承的な昔話もどんどんこちらの方に取り入れられて絵になっていくと、日本昔話というアニメがありました ねや、あれも絵本にするだけではなくて今度は動画にしていくという、そういう形で私たちはこちらの世界のものを、ね、こちらの世界へと取り込んでいると。逆はないんですね。残念ながら都会の話を農山村の方に入れてですね、それが膨らんでいくという、まあ、全くないわけではないと思いますけれども、むしろ過疎化の中であったとしてもどんどんどんどん滅びていってる、そういう時代じゃないかと思います。今、日本の妖怪がですね非常に、こう人気を博しているのはこの財産と、ね、こちらの財産とこちらの財産をドッキングさせながらですね、いろんな物語をこう作り出していると。私たちおそらくは作家たちは、両方をですね念頭に置きながら、なんか新しい作品を作れるんじゃないだろうかななどと思っているんじゃないでしょうか。アニメを作るにしても、あるいは実写的な妖怪物語を作るにしても、ゲームを作るにしても、きっと日本の妖怪文化が豊かだというのはこの部分とですね、この部分を合わせ持ったところにあると私は考えております。でその妖怪 の継承をどういうふうに考えるかというと、感性なんですね。あらゆるものには魂が宿っている可能性があり、それはいろんな姿形を取るんですね。いろんな形をどういうふうに描くかはきっと皆さんの、もしも想像力があれば皆さん方のその想像力の形として現れてくるんだろうと思うんですね。おそらくですね、現代の、プロの作家にしてもアマチュアの作家にしても、もしもそれこそ今回のですね、展覧会なんかでも形を作っていくと、自分の心の中に自分をある意味では、非常にこう脅かしたり、自分を非常に駆り立たせたりしていくイメージをこう作り上げていく力っていうようなものはきっとね、私は個々人の中にある能力と同時に文化のこういう文化の力というようなものも大きな働きを持ってるんじゃないかという感じがいたします。何て言うんでしょうか、妖怪を生み出す想像力というのは、一つは文化の力、文化を与えようですね、と同時にですね、その想像力をどういうふうに描くかと、語りにするか、ね、形にするか、あるいは絵のような造形にしていくか、 まあ、私などはですね、両方ともできないので、研究することしかできないんですけれども、まあ、なんとなく私はそういうふうなこう印象を持っております。日本の文化が非常に豊かだ、でその中でも妖怪文化が非常にこう個性あるものだと思っているんですけれども、そのなんか背景を今日はですね、本当に駆け足でありましたけれども、ちょっと皆さん方に知っていただけたんじゃないかと思います。どうもありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしました小松和彦さんの講演会の模様、いかがだったでしょうか。来週はこのスタジオに、アルブルット作家の鈴木まりえさんをゲストとしてお迎えしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。